しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回西川さん、どんなお話でしょうか？
はい、はい、今回は自己評価を高めるシンプルなアファメーションということでお話ししてみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。これはですね、特にこうコーチングのコーチとか、まあ、私たちみたいなこう研修や講座の講師とか、まあ、キャリアカウンセラーなどこう人向けではあるんですけど、
はい、
まあ、その他に例えばこう看護師さんとか、教師先生とか、あるいはこう何かのこうインストラクターみたいな、そういう立場を目指す人たちとかですね、まあ、たくさんの方々にもこう使える知恵みたいなものだと思うんですけども、
お、はい、
自己評価って、
はい、
まあ、大事で、
うん、
自己評価を高く持つこととか、
はい、
あるいはこう高めること、
うん、
でそのための方法ってまあまあまあいろんなことが紹介されてるわけ、
はい、
ね、まあ、よく聞く話としては、まあ、内谷さんなんかも聞いたことあると思いますけど、例えば寝る前にその日に、できたことを3つ書き出して、
はい、
今日はこの3つができたなっていう、その書き出した内容を見て、うん、私よくやったとか、私ってすごいみたいな、まあ、そうやってこう声に出してこう、自分を褒めるっていうのかな、
はい、
はい、まあ、そうやって寝ましょうとか、
うん、
あとは、まあ、感謝日記なんて聞いたことあると思うんですけど、
はい、
毎日こう感謝したこと、あるいは感謝、はい、これは感謝だなって感じることを、まあ、1つから3つぐらいこう書き出して感謝日記をつけましょうと、
はい、
で、まあ、人によってはそれをこう週末とかにまとめてこうその週のこう記録をこう見返して振り返って、でそのあ、こんなに感謝したいことに囲まれているんだなってこう意識することで、こうポジティブな気持ちをこう再確認するとかですね、はい、でその習慣がこうネガティブな思考とか減らして、まあ、心の安定がもたらされて自己評価が上がってきますよとか、まあ、私もこういう感謝日記なんかいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その他、まあ、ポジティブなこう自己対話をやりましょう、まあ、例えば、
はい、
自分に対してこう肯定的な言葉をかける、でこう自己評価を向上させましょうなんて、例えば毎日こう鏡の前の自分に向かって、はい、あるいは心の中で、私はできる、私には価値があるんだみたいな、
はい、
これね、なんかスポーツに取り組んでる選手だったりとか、部活やってるお子さんとかなんかは、なんかそういうふうに教わりましたみたいな人たちこういるんですよね、
はい、
私はできる、練習やってきたみたいな、でそれでこうなんか自然に感じられるようになるまでそう言いましょうみたいな、
はい、
はい、これちょっと危険なのが、
はい、
ね、なんかネガティブな考えが浮かんだときは、まあ、それは事実じゃないってこう意識的にこう否定するんだけど、
はい、
否定しきれないとかね、
うん、
はい、あるいはこうなんか、本当にそうかなみたいな感じでこう、実際はこう同時に思っちゃってるみたいな、
はい、
とこ危険なんですけど、
うん、
まあまあそんなことありますけど、まあ、今例えば挙げたようなこう3つってどれもこう、ね、効果的なんだろうし、これがこう合う人たちは取り入ればいいと思うん
ですね、はい、うん、
でも例えばこう今よく言われるって挙げた3つなんかも、
はい、
実は効果がなかったとか、できなかったって言ってくださる人たちが多い。
ああ、そうなんですね、
で、そうやってこう相談を受けることが多くてですね、
はい、
まあ、例えば、はい、その日記をつけましょうとか、振り返って今日その日のことを書き出しましょうって言うと、これはなんか私もなんか耳が痛いところあるんですけど、
はい、
なんか毎日書くとか、
はい、
毎日日記を書くっていうのが実はハードルが高いとか、
あ、ちょっと毎日はね、
たった数分って言われるかもしれないですけど、そのなんか日記を書くとか、
はい、
振り返ってその時間すら毎日取ろうと思っても実は難しいとか、
はい、
やろうと思ってても寝ちゃったとか
あるある
こう最初3日間ぐらいは毎日やったけど、ちょっと1日空いて で、それが2日空いて、
はい。
どんどんやっていって、
わ
結
かる。
局やめちゃったとか。
うん。
で、これが人によっては、毎日書くようにって、コーチとかコンサルから言われたり、勧められたんだけど、また続けられなかったって、続けられない自分が嫌になっちゃった。
ああ、わかるわ。
とかね、またダメだった私とか、あるいは、その、できたこととか、感謝したこととか、いいんだと思うけど、一人で考えてると、なんだか、無理やり感を感じちゃう。とか。で、結果、やることありき、やるといいよって言われたから、やってます、みたいな。っていうね。そうなっちゃう。あるいは、その三つ目でね、ちょっと言いましたけど、こう、紹介した、私はできる。私には価値がある。私はここまでやってきたんだ。みたいな。こう自分にこう肯定的なこう声をかけること、いいんだけど、こう私はできる。とかって、言うと、結構それがハードルが高い。私には価値がある。私はできる。で、言うと、同時に、本当かなとか、ちょっとネガティブなこともこう思っちゃってみたいな。これはね、欧米人の人には向いてるんですけど、日本人の人には向かないとこあるんですね。で、今日ご紹介しようかなと思ったのは、まあ、アファメーションなので、まあ、その3つ目の自分に肯定的な声をかけるっていうことと、まあ、似てるんですけどね。同じようなことなんですけど、もう早速、ご紹介しようかなって思った内容って、実はこんな声かけなんです。これはもう実証済みというか、実際これで、うまくいってる人たち多いんですけど、例えばなんですけど、私に出会った人たちは幸せです。私が必ず力になるから。とかね。あるいは、まあ、ちょっと言い換えに過ぎないですけど、私に出会った人たちはラッキーです。私は人を幸せにする人だから。みたいな。こういう自分への声かけなんですね。で、これって、さっきの私はできる。私には価値があるっていうのと、結構違ってる部分はあるんですよね。で、その私に出会った人たちはラッキーです。私は必ず力になるからとか、私に出会った人たちはラッキーです。私は人を幸せにする人だからって、いうのはですね、実際にそうやってこうやりました、効果がありました、成果が出ましたって言った人たちの話を聞くとですね、こんな声が返ってくるんですね。セラピストとして、まあ、セラピストの方が多いんですけど、セラピストとして、私がなりたい自分、ありたい姿そのものだから。とかね。あるいはこう、セラピストとして私がなりたい自分、ありたい姿をシンプルな言葉にして言ってることだから。だから逆に、あ、こういうことだったんだな、というふうに気づきました、みたいなことも言っていただけるんですけど、あとは、言っててこう、どう思いますかっていうと、言っててなんか自分の中がワクワクしてきます。とかね。あるいは、言ってるとなんか自分の内側からモチベーションが高まってくるのを感じます。とか、言ってるうちになんか凹んだ時も、私こんなことで凹んでなんかいられないなって、また頑張る気持ちになれますとか。で、なんか、どんな変化があったんですかっていうと、なんか、こう言い続けるようにしてから、いい人たちと出会えるようになりました。
そ
と
れは素
か、
晴らしい。
ね、こう言い続けるようにしてから、変な患者さん、クライアントさんが来なくなりました。
ああ、いいですね。
ね、いいクライアントさん、いい生徒さんたちが集まるようになりました。みたいな。っていう声なんですよね。で、そこって、なんか、非常にこう大切なことがこうあるような気がしていて、やっぱりあんまり無理やり感を感じない。私に出会った人たちはラッキーですとかね、人を幸せにするからみたいな。なんかね、私はできる、私には価値があるって無理やりこう自分に言い聞かせる状態、で、その実態はなんか、いや違うんだけどなってこう、なんか思っちゃうんですけど、今ね、ご紹介したようなこう感じで言うと、なんか、自分で自分に誓う静かな決意とも言うんですよね。 で、ありたい姿、なりたい姿を言ってるだけなので、
はい、
それってやっぱり人って無理やりじゃないので、
うん
うん、無理やり感を感じないで、望んでいることだからモチベーション高まる。
うん、なるほど。はい、うん。
で、それがいい波動を保っていくことになる。
はい。
で、それが結果や成果につながる。
はい。
で、それが現状とか運命までを変えていく力を持ったりするんですよね。どう思います？なんかそれ。
そう、まあそうだなと思いながら聞いてました。
なんかね、どっちかってその、私には価値があるとか、
うん、
私はできるっていうときって、うん、そう言いなさいとか、そう言うといいですよ、みたいな。
うん、
で、なんかインカンテーションってこう言い方もあるみたいなんですけど、こう自分にこう、えい、えいとこう、ね、気合を入れていくみたいな。
ああ、なるほどね。はい。
感じなんだと思うんですけど、うん、まあ、それでね、いい人はいいんですけど、
うん、
まあ、コーチとかセラピストさんとか、講師の方とか、うん、あるいは、今のこう、若い世代の子たちで、まあ、例えばなんか、運動やってるとか、なんか取り組んでるみたいな、っていう人たちって、なんか、うん、できるとかってこう、
はい、
言ってこう、頑張れる子たちもいますけど、うん、そうじゃない人たちもいるので、
うん
うん、でも、シンプルなんだけど、ありたい姿、
うん。
自分のなりたい姿を言葉にして言い続けるって大事なんですよね。
確かに。そうですね。
うん、
イメージ、こう、自分の中でも湧いてきますもんね。
そうそうそう。
うん、
だから、私に出会った人たちは幸せです。
うん、
私が必ず力になります、みたいな。
いいですね。
っていうと、自分のありたい姿であり、自分に対する静かな決意なんですよね。
ああ、決意表明、
うん。うん。私が必ず力になる。みたいな、
うん。
うん。っていうと、なんかこう、闘志が湧いてくる。ある意味、こう、モチベーションが高まってくる
って。うん。確かに。
うん。
そうかもしれないですね。う
ん、あとね、私に出会った人じゃラッキーです。幸せです。私は人を幸せにする人だからって言って、まあ、そういう言い方の時は、まあ、B ってこう、BE ね。Do とか B とか言いますけど、私のあるべき姿、私はこういう人ですって言って、はい、マインドセットしてる。
なんかまあ、そう言って自分で言ったら、そうね、いなきゃいけない、しなきゃいけないような感じになってきますもんね。
そうですね。
マインドセットってね、そこですよね。はい、
で、言葉はシンプルであればシンプルなほどいいので、そうすると力を持つよね。
あまり就職語つけずにシンプル。
そうそうそうそう。で、まあ、こういうふうにいつも言い続けてるとか、自分に言うようにしたっていう人たちは、やっぱりね、ちょっと変わってきますよね。頑張れたりとか、その人らしく頑張ってるみたいな。
そうなんですね。
まあ今日そんな話なんですけどね。はい、まあ最後にこう言えることは、実は僕研修講師とか、コーチングのコーチとか、キャリアコンサルタントとして、実はそう思うようにしてます。
あ、西川さん。
うん、いや、僕にね、出会った人たちは、ラッキーだね。
あ、それは研修で言うんですか？
自分の中で、ね、いつもそういうふうに思うんですよ。
自分の中でね。
うん。
はい、
うんで。僕は、あらゆることを使って必ず力になろう、みたいな、
うん。
って言ってやってます。
なるほど。やっぱ自己評価を高めるためには、そういうシンプルなアファメーションっていうのは、大事なんですね。
すごく大事。
ね、やってなかったな。
うん、だから、もう無理やりに、なんか言わなくてもいいので、うん。本当にこう、今日ご紹介したような言葉を いる人たちはいろんなこと変わっていけるので、でこれって本当にシンプルな言葉。そして、やるんだとか、なんか頑張るんだ、気合だとか、私はできるとかっていうよりは、
言うよりは、
うん、なんか自分の内面からこう湧き上がってくる。自分のありたい姿をちゃんと言葉にしていくっていう。
やりたい姿ですね。はい。
欧米の人たちはできる、よしみたいな。っていうのが、例えば狩猟民族とか、そういうこう、はい、アングロサクソン系の DNA の人たち、なんかそれが向いてるっていうんですよね。
へえ、なるほど、そうなんだ。
だからその DNA とかでこうやっぱり違うというか。
へえ、日本人はそれは向いてないですね。
向いてない人が多いというか。
うん。
うん、 まあ、ちょっとそんなご紹介でございました。何かのお役に立てば幸いです。
はい。
はい、じゃあ今日もありがとうございました。西川学でした。
内谷沢子でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。